私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。私たちは今日もキリストの御言葉を聞くためここへ一人一人が導かれました。これはとても幸いのこと。ただ神の憐れみが私たち一人一人に与えられた喜ばしい出来事、しかしながらキリストの御体なる教会に招かれた私もあなたも見えざる父なる神様の御前では、その誰もが許された罪人に過ぎない。何も誇るものはありません。間違いもあれば、知らず知らずに他の兄弟姉妹を傷つけてしまうことも避けられません。また私たちの心を見ていくと、その心の内に正しいのは私、良くないのはあの人の方と考えてしまいがちではないでしょうか。今日御言葉を聞く中で、私たちの命、心の内に来てくださり、共に住み、慰めと励ましを与えてくださるイエス・キリスト、この方の助けがなければ、力がなければ、誰もが神を信じ続けることすらもできません。でも今日もイエス様はご自身を信じる力と助けを恵みとして、賜物としてあなたに注いでくださいます。今日も私たちの罪を許してくださり、信じる力と助けを与えてくださる救い主イエス・キリストに心を向き直してまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。今日あなたが救い主イエスが語っておられる御言葉を私たち一人一人に語り、この御言葉を通して私たちがいかに罪深き哀れなものであり、またこの御言葉を通してこんな哀れな私たち一人一人のためにキリストが死んでくださり、よみがえってくださった。私たちの拠り所はキリストの十字架とよみがえり、共にいてくださるイエス様にしかないということを覚えながら、心の底からイエス様を仰ぎ見ながら、この方を褒めたたえ、この方の許しにとどまっていく力と助けを与え、どうか御言葉と御霊を通して働いてくださるイエス様、私たちの固くなな心と目をあなたが開いてくださいますようにお願いいたします。正しいのはあなたです。いつも正しくないのはあの人ではなく私です。私はあなたの前で哀れな罪人に過ぎません。つまずきを起こすことしかできません。それでもあなたは許しを与えてくださり、憐れみを与えてくださいます。そこに私たちは望みを置いていくことができますように、このように感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。 それでは今日も皆様にお渡ししております司法の裏表紙のところを見ていきましょう。はじめに聖書朗読とあります。先ほど読んでいただきましたルカ17章の5節の前のところを見ていきましょう。このルカ17章の1節から10節というのは一つの話としてイエス様が語られ教えてくださっているものですから、その1節、もう一度新約聖書の142ページをお開きください。一節よりお読みいたします。イエスは弟子たちに言われた。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。そのようなものはこれらの小さいものの一人をつまずかせるよりも首に引き薄をかけられて海に投げ込まれてしまう方がましである。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。一日に7回あなたに対して罪を犯しても7回悔い改めますと言ってあなたのところに来るなら許してやりなさい。ルカ17章1節の御言葉のところですが、イエス・キリストはこうおっしゃいました。つまずきは避けられない。だがそれをもたらすものは不幸である。A のつまずきとは、もともとの言葉では、他の人を罪に陥れてしまうこと。B の不幸であるというのは、災いあれと訳すことができる言葉です。そして次の矢印のところですけれども、ここでイエス様が語っておられるつまずきという言葉。この言葉は人と人との間にもたらされる何かというよりもむしろ人の心にある神に向かう心を他の人が妨げてしまう。またその人に神ではなくてこの世や人の言葉またあなたの言葉を信じさせその人を神から引き離してしまうこと。イエス様がここでつまずきまたは不幸であると語っておられるのは人の救い信仰に関わること。だからこそこう厳しい言葉をここで投げかけてくださっている。で3節でキリストは弟子たちにこう言われました。あなた方も気をつけなさい。この言葉をそのまま訳すと、あなた方はあなた方自身のことを見張っていなさい。何を見張るのでしょうか。つまずきをもたらすものとなってはならない。不幸なものとして、特に小さなもの、信じて間もない人や救われてない方々のつまずき災いとなってはならない。で3節の続きで神の子イエスは次のようにおっしゃいました。もし兄弟が罪を犯したら戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。この罪というのも人と人との間、傷つけられたとか、家 陰口を言われたとか、そういったことよりもむしろその人が神に対して罪を犯したならば、悔い改めない心を持っているのであれば、神に背いているのであれば、神よりも世を愛しているのであれば、戒めよと、それは神との交わりを正すために、そしてその人が気がつき神に対して許しを願うならば、喜んで許しを与えなさいと。これはあくまでも父なる神様と人との関わり交わりが正されるため、祝されるために語られている人と人との間ではない。そして星印のところを見ていきましょう。ここで語られている罪の許しというのは、罪を持って握りしめている人が許される。許されるとは何でしょうか。神様との関わりが正される。罪を持ったままだったら祈りが届かない、憐れみが届かない。許されてその人の命が変えられていく、悔い改めというのは命が変えられるという、そういった言葉としても用いられています。命が変わるために許されて、この世は罪に向かうのでなく神に向かうためにそれほどの力がある、喜びがある、望みがある。そしてその許しが今日もキリストの御体なる教会において私たち一人一人に語られ、そして伝え合うことをイエス様は望んでくださっている。まあ、次の米印のところを見ていきましょう。まあ、今日のイエス様の御言葉ですね、ルカ17章の1節から4節を聞く中で、あなたもつまずきを与える人を裁く側に立ってしまっているだけではないか、また人の罪を許す立場だけにいて、いや己の罪深さ、災い招くあなた自身に気がついていないのではないでしょうか。まあ、今日の御言葉を改めて読ませていただくと、私たちどこかでイエス様が語られていることが人ごとに思えてくると思います。つまずきをもたらすものは不幸だと語られても、これは私じゃない、あの人だと、いや失敗したあの人こそつまずき与えるものだと、私はそうじゃないよと。そしてイエス様が、兄弟があなたに罪を犯したならば許しなさいと語られたのであれば、許されるのは私ではなくて、この御言葉を聞いてあの人早く私に謝りに来てくださいと、これは私に語られているんじゃない、私を傷つけたりつまずかせたあの人が聞いて私に謝るべきの言葉ではないかと思ってしまいがちです。これ本当にそうでしょうか。これ人ごとで、あの人が悪い、あの人がしなきゃいけない、あなたがやりなさいと、これは私に語られている言葉だと改めて教えられ、それを皆さんにお伝えしたいわけです。イエス様が語られたこのつまずきという言葉です。これは神と人との交わりに関わることとお伝えしました。例えばこの教会の中で言うならば、他の兄弟姉妹の心から私たちの言葉とか行いを通して、その人の心から神に向かう思いが減ってしまったり取ってしまったり、まあ、その人の心、神様ではなくあなたの言葉とか思いであなたの方に向かいさせる、いや神様じゃ私が助けてあります、私に言いなさいとか、いやそれっていい人と思われるかもしれませんけれども、これって神様の間ではすごいつまずきです。まあ、このつまずきという言葉、その中で語られたイエス様の言葉を見ていくと、じゃあ私もやはりつまずきをもたらすものでしかないなと思います。 人と人との間では大切な兄弟姉妹の方の心を傷つけてはならないし、やはりこう気をつかなければならないということは、まあ、お互いに気を考えてしてしまいますけれども、いや本当につまずき、私たちの言葉を通してその人がイエス様に向いてるかどうかなんです。罪を犯していなら戒めなさいとイエス様は語っておられるにもかかわらず、明らかに他の兄弟姉妹イエス様に対して良くないことをしていながらも、悔い改めなさいと言わずに、これは大丈夫だと許されてますから、そういうことを言ってしまうのであれば、その人が悔い改める道を私は閉ざしてしまうんです。その優しさというか気遣いというのが他の兄弟姉妹のつまずきとなってしまう、まあ、それは家族や親しい人たちの間でもそれは言えると思うんです。関わりを水を差しちゃいけないと思ってしまいます。でもその人が悔い改めなければ、救いは決して届かないわけです。でもどうでしょう、私たち他の兄弟姉妹、また家族、周りの方々に本当にその人たちがイエス様に向くことを悔い改める言葉を語っているでしょうか。その人たちがちゃんとキリストに向かうように祈り備えているでしょうか。どこかでも諦めてしまったり、いや人間関係壊れたくないと思ってしまう、それは神様の前ではやはりつまずきをもたらすものとして言われても仕方がないものである。ただつまずきを与えるしかできないこの私ですけれども、ただこんな私のイエス様が働いてくださり、私の思いや言葉を通して悔い改めが他の兄弟姉妹に、時には厳しい言葉が語られていくように、また家族においても仲がいいで終わってしまうのではなく、救いをもたらすの言葉が語られていくように、もう一度私たちは生ける神の子イエス様に助けを、憐れみを求めていきたいのです。それでは今日の御言葉を見てまいりましょう。あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと手元の方ではちょっとお待ちいただいて、すみません、お手元の週報の方を見ていただきまして、今日の御言葉というところを声に合わせてお読みしてまいりましょう。私どもの信仰を増してください。まあ、弟子たちはイエス様から、まあ、この4節の御言葉ですけれども、まあ、兄弟の罪を繰り返し私たちは許せませんと、まあ、弟子たちもですね、許されるのは私ではない、あの人だと、でも何回も来たらもう許せないよと、まあ、そこに彼らの高ぶりというのが見え隠れするわけですけれども、そして弟子たちは他の兄弟を何度も許すことができる信仰を増してくださいと、イエス様あなたが信仰を増してくださるならば許すことができるでしょう願い出ました。しかし次の矢印のところ、イエス様もおっしゃってますけれども、まあ、信仰すなわち神を信じ神により頼む心というのは増えたり減ったりするものではありません。多くなったからといって許しへと向かうものでもありません。たとえ小さくてもしっかりとした土台に立ち、キリストの御心に沿っているのであれば、少ないものでもそれを用いるときに私たちは御業を見る、この時の言葉で言うならば、兄弟が私のために罪を犯す、これも神様に対してですけれども、 そのような罪をも許すものと変えられていきます。6節のところでキリストはこうおっしゃいました。からし種一粒の信仰があればというのところを見ていきましょう。まあ、ここで主題となっている人の罪を許す信仰とは一体どのようなものでしょうか。またどうすれば私たちはこの信仰に立つことができるのでしょうか。でルカ17章10節の御言葉、キリストはこうおっしゃいました。私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけです。ここで言われているしなければならないことというのは、兄弟の罪を許し、そして兄弟があなたに対して犯した罪を許し続けるということです。ですから、そのたとえあなたが兄弟姉妹の神様に対して犯している罪を許し、またあなたを通して神に対して犯している罪を許せたとしても、それは人の力ではない、神から与えられたものであり、その信仰も受けたものですから、私たちに誇るべきものは何もありません。その信仰を与え、気づきを与えてくださった神様、またその救いの土台を、許しの土台を十字架を通して与えてくださったイエス様を誇るだけなのです。イエス・キリストは今日の御言葉の中で語られていた五節からのところですけれども、弟子たちはこの五節で私どもの信仰を増してくださいと言いました。まあ、ここで語られている信仰というのを少し見ていきますと、何を求められているんでしょうか。それは罪を許しなさいと。罪の許しというのは、救い主イエス様のように他の人の罪を許すことができる信仰です。もう少し言うならば、イエス様と同じように、私たちは他の兄弟姉妹にあなたの罪は許されてますと、あなたは神様の御前でも正しいんです、許され正しくされたあなたのうちに神の救いも憐れみもあるのですと告げ知らせる信仰です。これは私たちのうちにありません。力も権威も何もありません。だからこそ神の子イエスが弟子たちに他の兄弟の罪を何度も何度も許しなさいと命じられた時、弟子たちは、いやそんなこと神様、イエス様できませんよと、人に過ぎませんよと、だからこそ私たちの信仰を増してくださいとイエス・キリストに願い出たわけです。イエスは無茶なことを言っておられるのか、できないことをおっしゃっているのか、いや私たちにはできません。だからこそこの後救い主イエスは弟子たちのために、また私たちのためにも十字架の上で死んでくださったのです。私たちが用いることができる許しを成し遂げるために、この十字架を通して、私はこの十字架を指し示してあなたの罪は許されていると一人一人が語ることができるの。それは牧師とかそういった立場とか関係ないです。一人一人言うことができるのです。そしてこの許しを聞くために御言葉を聞き、またこれから受ける聖餐の恵みに預かるわけです。あなたと神との関わりが正されていくために、人にできないことをなすためにイエス様は十字架の御言葉を与えてくださった。この十字架を通して一人一人が父なる神様との間、その交わりがしっかりとつながれるために、私たちはここに集められているのです。交わりの中で互いに、あなたはそれでも十字架を通して許されてるんだからと、重荷を負いすぎてはならないと、悔い改め たのであれば、許され正しいものとして祈りなさい、神様に迎えなさいと、良き報いは必ず与えられると励まし合うために私たちはここに集められている。それは素晴らしい交わりである。しかし私たちなかなか自分たちの思い、心、御言葉では生産では聞くかもしれませんけど、交わりの中ではなかなか罪を許し合うということまでいかないかもしれません。この世の言葉で終わってしまうかもしれない。また助けを求めてきた人に対しても、私が何とかして助けようとしてしまう、それはつまずきですよと、そうじゃないですよと、一人一人が十字架の許しに向かわなければ何も変わりません。変えてくださるのは人ではなくて、許しを信じ、許しを通して働く神様だけなんです。先ほどの子供の時間のところでも語られていたように、イエス・キリストは私たち一人一人のために死んでくださり、よみがえってくださり、一人一人との交わりを、関わりを求めてくださっているのです。それを人に過ぎない、私たちが己の言葉とか考えとかで決して妨げてはならないのです。まあ、そのことを今日またこの時教えられていくのであれば、私もただつまずきを与えるものに過ぎないし、また私こそが皆さんに対して私の罪を許してくださいと何度も何度も願わなければならない、そういったものに過ぎないと思います。いや、この御言葉の中で、聖書の中では許しを語ろうと伝えますけれども、じゃあ皆さんの交わりの中でどれだけ私を通してイエス様の悔い改めとか厳しい言葉とか、イエス様に向かう言葉が語られているかと問われていけるならば、もうただ申し訳ないとしか言いようがないわけです。でも救いなのは、まあ、少し言い訳に聞こえるかもしれませんけれども、この私というのがつまずきをもたらすものでしかないし、皆さんに対して、兄弟姉妹に対して何度も何度も許してください、悔い改めますというしかないものであると思わされていくこと、それが一人一人がその立場に立っていくときに、私たちはもうイエス様しか見るところがないわけです。こんなつまずきを与えるものでしか、悔い改めを何度も言うことしかできない私ですらも、イエス様は死んでくださり、よみがえってくださり、ここに集めてくださっている。イエス様はからし種の信仰があれば兄弟の罪を許すことができる、それほどの大きなことをすることができる、その小さな信仰とは、まず私こそがつまずきをもたらすもの、悔い改めますというしかないもの、ただ何もない、しかしイエス様の憐れみを通して許されているだけなのだと、そして兄弟が罪を犯しているのを見たならば、やはりその人とイエス様との関わりが正されていくように、私たちは祈り備えていきたい。また自分自身が深き罪人であると思っていくならば、いや、こんな私にも許してくださっていると思っていくならば、他の兄弟姉妹があなたに対して、これは神様に対して、例えば兄弟姉妹の言葉、導きを通してあなたの祈りが妨げられてしまったりとか、ちょっと語られた言葉がトラウマになってしまって神様の関係が崩されてしまったとか、そういったこともあるでしょう。しかし、いや、私もそうだし、その人もつまずきを与えるものでしかないわけです。いや、私がもし皆さんにつまずきを与えてないのであれば、私の力ではなく、ただイエス様が働いてくださっているだけなのです。 イエス様の憐れみがあるから守られているだけ。そしてある兄弟が、ある兄弟姉妹がある兄弟姉妹に対して罪を犯してしまうときは、その人はもともと罪人だからそうするしかない。ただイエス様の憐れみから外れていただけだから、もう一度イエス様の憐れみにその人が帰るならば、その人も変えられると、お互いにそう思いながら、まず許しを願う者、そして許しを受ける者として、素晴らしきイエス様の恵みの中を共に歩む者とされてまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、私たち己というものがよくわからない、私は正しいと思ってしまいます。そう、弟子たちも同じです。でも私たちはどう考えてみても、信仰とか救いとかイエス様の御前で見ていくならば、つまずきを与えるしかないです。また私の罪を許してくださいとしか言うことができないものです。どれだけ私たちを通してイエス様あなたとの関わり、あなたが指し示される言葉が語られていくでしょうか。それすら私たちは求めずに、この世のマシャレと同じようなことを繰り返しているのではないでしょうか。いや、それは普通だし、別に悪いことじゃないんじゃないかと思ってしまいますが、何のために私たちは集められているのでしょうか。それは私たちが互いに許しを語り合う、いや、キリストの十字架を通してあなたは許されているんですよ、思い悩むなと、イエス様は見てくださるからイエス様に向きなさいと、イエス様に目を向けさせる、その働きのためにここに来ているわけです。どれほどそのことを願っているでしょうか。私の語りたいこと、私のやりたいこと、時には私がいい人と見られたいからとか、そういった中でマシャリが形作られているのではないでしょうか。私たちは信仰の面から見るならば、つまずきを与えるものでしかない、許してくださいと言うしかない。しかしそんな私たち、あなたが用いてください、いや、何もできないからイエス様が助けてくださいと、こんな私を通しても許しが、喜びが語られていくということに、私たち一人一人が立って、なかなか人を許すことは難しいことですが、イエス様、あなたの力を通して、あなたが許してくださっているんだから、たとえ心が伴わなくても、イエス様、あなたがあの人を許してくださってますから、私もあなたの許しを持って許しを与えますと、小さき信仰を私たちが用いていく中で、許しにとどまることができますよう助け導いてください。このような感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。